藤沢歴史探訪、今月は江戸の祭神、弁財天と不動明をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます井出さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
弁財天、不動明王のことについて少しずつ分かってきたところで、そしてそれにまた浮世絵が描かれているということを先週までご紹介していただきました。さあ、3週目の今日はですね、浮世絵から分かる江戸時代、当時のですね、江ノ島詣の様子、今日はここからご紹介していただこうと思います。では井出さん、よろしくお願いいたします。
はい、当時はですね、浮世絵を見ておりますと、やはり女性がたくさん描かれている浮世絵が多いです。もちろん男性も当時はお参りしていたと思うんですが、どちらかというと女性が中心にお参りしていたということで、弁財天というと、前回もお話しいたしました、もともとは川の女神様ということもあってですね、女性の仏様ということで親しみのある仏様なので、特に信仰を集めたとも言われていますが、特にですね、女性が旅に出る、遠くに行くというのがやはり大変な時代でありましたので、特に江戸から出るということが、女性はいくつかちょっと禁止されていたといいますか、厳しかった決まりもありましたので、そうなりますと江戸から近い女性の足でも歩きやすいということも踏まえて、やはり江ノ島というのはお参りがしやすかったということで、女性を中心に描かれてきたのかなというところであります。あと浮世絵の種類も、美人画という種類もありますので、買ってもらいたいというものもあると思うので、どちらかというと華やかな着物を着た女性たちが描かれていた方が、浮世絵も手に取ってもらいやすかったのかなという部分もあると思うんですが、それでもやはり女性の仏様、弁財天であるということと、お参りしやすいというのが江ノ島詣の浮世絵から分かるところかなと思います。
その浮世絵が、ね、庶民にとってはもう身近なものだったんだよといったこともですね、先週までの話で分かったんですけれども、その江戸時代、江ノ島詣の様子が分かるものがたくさんあるようなので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。その藤沢浮世絵館にはもちろん浮世絵たくさんありますけれども、解説してくださる井出さんのような、ね、方がいらっしゃったりしますので、ぜひ、ね、この浮世絵ってって思った時には、ぜひ、ね、ちょっと見どころもチェックしていただきながら、お話も、ね、ちょっと触れていただければと思うんですが、さあ、その浮世絵で描かれている江ノ島詣の様子、今、ね、ご紹介していただいたんですけれども、現在と共通している点って井出さん何かありますか？
そうですね、やはり、今もそうですけれども、男女問わずたくさんの方がお参りに来ているというのもあって、現世利益、特に江戸時代から神様仏様からこの世でのいわゆる願いを授けてくれますようにといった考えといいますか、言葉なんですけれども、やはりそれを願うところは共通しているのかなと思いますね。江戸時代の時はどちらかというと歌とか踊り、いわゆる芸能上達のためにとか、お金がたくさん入りますようにとか、そういったご利益が中心に信仰されてたと思うんですけど、現在はちょっとプラスして、今では恋愛成就とか、さまざまな時代に合わせてご利益を授けてくれる神様、仏様ということで、今と共通しているところは信仰といいますか、変わらずにやはり続いてるんだなというのは感じますね。
もうご利益、もうできれば願いを叶えてほしいという、ね、気持ち、今江戸時代から本当にいろんなものが進歩してますしね、だいぶ変わってますけれども、その中でもやっぱり昔の人と今の人ってそんなに差がなかったのかなと思うとね、人の思いって変わらないのかなと思うと、ちょっと江戸時代がぐっと気持ち的には近くなんか感じることができました。さあ、そしてもう一つ、成田山の不動明王なんですけれども、それに関する浮世絵、いくつかここでご紹介していただいてもいいでしょうか？
はい、成田山の不動明王に関する浮世絵として、まずはですね、明治時代に描かれました不動尊内陣の図を紹介したいと思います。成田山に関する浮世絵資料がちょっと藤沢市は所蔵が少ないので、今回船橋市の西図書館さんからお借りした資料をご紹介いたします。こちらの不動尊内陣の図なんですが、明治時代に描かれたものとなりまして、いわゆる成田山がですね、江戸に出向いて本尊の不動明王を開帳するといういわゆる出開帳ということを行った様子を描いています。成田山新勝寺は幕末までに江戸に出向いて開帳するという出開帳を11回行ったと言われてまして、その場所がですね、江戸の深川というところで主に行われてました。その様子をですね、江戸から続いて明治になっても行われていたということで、その様子を描いた一枚になります。こちらがですね、絵の手前いっぱいにですね、いわゆるお不動さんを拝観しようとして道内にたくさんの人が男女問わずひしめき合っているというすごい賑やかな絵になっております。明治もこのようにたくさん信仰をされていたんだなという様子がわかる一枚であるのと、あとはその後ろの方にですね、不動明王も描かれていて、ちょっと睨みつけるような怖い顔をして火を背負っている姿なんですが、とても力強く、やはり明治時代ちょっと特徴のある赤といいますか、朱色も使っていて力強い一枚となっております。もう一つがですね、歌川国貞という浮世絵師が描いた七代目市川團十郎成田山参詣の図になります。七代目市川團十郎が成田山にお参りをしている様子を描いているんですが、團十郎と思われる男性と、もう一人付き人か、おそらく弟子かと思われる男性の二人が描かれておりまして、よく見てみると團十郎の手元にですね、どうも赤ん坊を抱いているような姿として描かれています。こちらの赤ん坊がですね、後の八代目團十郎ではないかと言われてまして、もしかしたら成田山新勝寺への宮参りも兼ねた図ではないかと言われております。前回も少し不動明王と市川團十郎のお話をしたんですけれども、成田山新勝寺の不動明王の雄弁にしたという意味では歌舞伎役者の團十郎の名は欠かせないところでして、こちらも簡単にではあるんですが、初代團十郎がですね、後継ぎに恵まれなかったことで、もともと信仰していた成田山新勝寺の不動明王に祈願したところ、男子が誕生して二代目團十郎となるというところからですね、そこからつながりができて代々の團十郎が不動明王を演じるということになっていった、そういった関係性もわかる一枚となっています。特に紹介した七代目團十郎は代々の團十郎の中でも名優と言われている役者でありまして、毎年門弟たちを連れて成田山新勝寺へ参詣していろいろと奉納品ですとかですね、納めまして関係を深めたと言われてますので、そういった役者と不動明王の関係性もわかる一枚となっています。
今回のその展示のためにお借りしてきたという、またねこれも貴重な作品になりますので、ぜひね皆さんこちらもですね、今の井出さんのですねご紹介説明を頭に入れていただいて、ぜひこちらの方にね訪れていただきたいなと思います。さあ3週目のおしまいにですね、浮世絵から分かる江戸時代当時の成田参りの様子についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、成田参りですね、当時は他の寺社仏閣に行く時もそうなんですけれども、講というグループを作りまして、人々はお参りをしてました。なかなか庶民の全員でお参りをするというのは難しい時代でしたので、いわゆる代表者を決めたりとか、お金を例えば村で集めて代表者に渡して代わりにお参りしてもらうというグループを作ってお参りしていたんですけれども、 やはりその成田港と呼ばれる、まあ、そのおかげでですね、多くの成田山新勝寺とはどういうところなのかとか、あとは不動明王のご利益とかを、まあ、広めるきっかけにもなったと言われております。そういったちょっと今とはまたお参りの仕方が違った様子も分かりますし、あと特に江戸時代に書かれている詣でということで、江ノ島の時も歌と踊りを生業としてた人々がまあ参詣したと言ったんですが、特に成田参りについてはやはり市川團十郎をはじめとした歌舞伎役者の方が成田山新勝寺へお参りする様子が特に描かれています。不動明王というと厄払いとかちょっと勝負ごとに勝つという印象が強いんですけれども、やはりあの市川團十郎とのまあ関係性ができてからですね、勝負ごと大事な舞台の日がうまくいきますようにという意味もあったと思うんですが、そういった意味も込めて歌舞伎役者がですね代々お参りをする様子もありますので、そうすると浮世絵役者絵という種類もあるの でとても役者たちがこうたくさん揃ってお参りをする様子がやはり華やかなあの一枚となって、まあ、当時の成田さん、まあ、庶民だけではなくて、そういった今も有名な、まあ、役者たちのお参りする様子も見ることができると思います。
浮世絵から結構いろいろなことが分かるというのと、そこの場所との関係性も分かる、どんな人たちがこう関わってきたのかというのもやっぱりちょっと面白いなって思いました。さあ貴重なですね浮世絵そして作品が並んでおりますので、ぜひ皆さん実際に見ていただいてお楽しみいただければと思います。今月は江戸の祭神弁財天と不動明王をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます井出さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。